ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム光平さん、桃さん、桃館スタッフさん、新年初メールです。今年もよろしくお願いします。桃館でも最近釣りの話が出ていましたが、僕人生初の船釣りというのを経験してきました。めちゃ寒かったですが、すごく楽しかったです。釣り好きの先輩に連れて行ってもらったんですが、なんとビギナーズラックというやつでアジがたくさん釣れました。初心者ということで道具も何も持っていなかったので、船宿からすべて一式貸してもらって、釣れた魚も近くのお店ですぐに調理してもらって食べられるというプランでした。冬のアジも秋に続き脂が乗っていて、サイズも大きめで、刺身、アジフライなどとにかく美味しくて食べ応えがあって最高でした。また行きたいです。しかしめっちゃ寒かったです。話に聞いてはいたので、ワークマンでがっつり防寒できる服を買って着ていったからなんとかなったものの、冬の海はマジで寒かったです。今度はもう少し暖かい季節にも行ってみたいと思います。光平さん、お便りありがとうございます。今年初めてのメールですね。こちらこそ今年もよろしくお願いします。おー、釣りの話題がまた出てきましたね。人生初の船での釣り、へー、私はこれまだ経験がないですね。ただそう、今年の冬はね、なんかまだ比較的暖かい方だったのかなとは思いますが、それでも冬の海は寒いだろうなと思います。その中で釣りなんてきっと大変ですよね。でも釣れるんですね、お魚。この時期にもやっぱりこう美味しいというかね、よく釣れるお魚があるんですね。これいいですね。そのなんだろう、もちろん好きな方は全部道具も揃えて、万全にね、家から準備してってできますけれども、初めてやる方とか、ちょっとやってみたいなっていうぐらいな感じの方は、すべてこうレンタルして、その場で貸してもらって、さらにその釣ったばっかりのお魚をお店で料理してもらえるっていうのは、いいなと思いました。自分でお魚をさばけてお料理が得意な人だったらいいけど、そうじゃないとなかなかね難しいし、せっかく美味しく釣れたのに美味しく料理できなくてがっかりするのも嫌だから、お店でねすごく美味しくフライとかお刺身とか調理してもらって食べるのは最高だろうなって、そこまでセットで釣りのこう楽しみというかなのかなって思いました。うわー、冬の海ね、何度も番組でも話してますけれども、海ほたるでカウントダウンをした時は本当に冬の海って寒いんだなということを痛感して、何枚お洋服を着てももう寒さがもうとても大変、何個回路を張ったかなみたいな感じで寒かったのをすごく覚えていますし、風とかもね合わさってね、あとはいつだか私もそうヨット船での釣りは経験がないけれども、ヨットに乗せてもらった時も冬ではなかったんだと思うんですが、でもやっぱりすごく寒い季節で、普通にこう陸地でというかだと平気なんだけど、その海の真ん中に出て風がすごい当たって、で釣りとかもそうだと思うんですけど、帰りたいと思っても帰れないみたいな、こうみんなで一緒に行ってたりすると いやーきつかったので、もうなんか忘れられなくて、それはちょっとなんかもう天気も悪かったからなんでしょうけれども、雨も降って寒くて、で酔い止めは飲んだけれどもやっぱりちょっと気持ち悪くなったりもして、それで辛かったから、船での釣りっていうのはまだちょっと私は怖くて経験できないというか、あの普通にね、なんていうんだろう、防波堤とかで釣りはねいっぱいしたことあるんですけど、ないんですよね。でもきっと船で釣りをするとまたより美味しいお魚とかが釣れるんだろうなとは、ちょっといいなという気持ちはありますけどね。うちはね、家族ではね、私の夫のお父さん、義理のお父さんが船での釣りが大好きな人で、もう年に何回も行くんですけどね。で特にその中でもタコ釣りが好きで、タコをねすっごく美味しくて、あの千葉県の木更津とかのあの近くでね、富津っていうところがタコですごく有名な場所で、いつもそこに行ってタコ釣りをされるんですけど、あの初夏ぐらいかなの時期に釣ってきて、でその釣ってきたタコを茹でないで生に近い状態でわっと冷凍すると、そのまま半年ぐらい持って、お正月の一番こうみんなでタコとかお祝いでいただきたい時にね、解凍して、ね、もう一回そこから茹でてみたいにして食べることができるそうで、このお正月もタコいただいたんですけど、美味しくて、もう娘がお皿に入れて、そのタコ一匹、タコって一匹でいいんだっけ数え方ね、タコをこう持ってるのに、もう重くて重くてみたいな感じのぐらいのサイズ感のタコが釣れるそうで、そのタコを釣るのはね、なんかカニなんだそうですよ。カニでタコを釣るみたいなんですけど、そう、それでね、そうなの、すっごく美味しかったので、タコ釣りも好きな方はね楽しいだろうなって思いました。機会があったら私もいつか行ってみようかな、どうかな。浩平さん、よかったですね、楽しめたみたいで。ぜひ暖かい季節また違うお魚が釣れるでしょうからね、行ってみてくださいね。ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
いやー、桃さん、
はい、
久々にやっちゃいましたよ。
ん、何があったの？
もうね、ベロッベロに酔っ払っちゃって、この間。
いつものことじゃなくて？
いつもね、そんなイメージあります俺に。
まあ、ベロッベロではないけど、そんなにお酒が久々ってイメージはなかったけど。
あ、そうですか。
ベロッベロになるのはやっぱ久々だったの。
ベロッベロもひどかったっすよ。
本当？どんなになっちゃうの、純ちゃん、ベロッベロになると。
あのね、ずっと喋ってるんですけど、本当にずっと喋ってるようになっちゃうんですよ。楽しくなっちゃって、
うんうん、
なんだけどこの間記憶がなくなっちゃったんですよ、途中から。
本当に
久々に、
相当飲んだんだね。
相当飲んだし、まあ飲まされたんですけどね、
うん、
まあいいんですよ、そんなことは。
はい、
じゃあ行ってみましょうか。
はい、
またね、お便りが来てるんですよ。
お、はい、なんでしょう、どんなお便りかな。
ももさんに叱ってほしいっていうお便りです。
え、本当ですか。
はい、また来てる。
前回のなんかあのヘナチョコな叱りっぷりでもう来ないかと思っちゃったけど。
いや、なんかでもあれなんでしょ、ももさんのお友達が聞いて
誓っては面白かったって
ね、一番なんか好きなコーナーだって言ってくれたんでしょ、
言ってくれた人がいたんだよね、
もうやってこやってこ、
本当叱れるかな、
ちゃんと叱ってよ、
分かったよ、頑張るね、はい、いくよ、
はい、
叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。
はい、じゃあ、お便りが来てますんで僕が読み上げますね、
はい、
ラジオネームジャクズレのドブさん、
ん、何、どういうこと
これひどいな、
これ何、これ
ジャクズレのドブです
それ何語、ジャクズレって何、
ジャクズレって地名ですよ、
ボブスレーみたいな、
いや中目のちょっと
西側の、あ、そういう場所があるの、うんうん、あ、そうなんだ、うん、
のドブです
あ、そうなんだ
これについては大丈夫ですか、
うん、知らなかったからちょっと恥ずかしかった、はい、どうぞ、
はい、ラジオネームジャクズレのドブさんからいただきましたお便りです、
はい、
僕にはどうしてもやめられないことがあります、
はい、
それはあらゆる料理にすぐ調味料を入れてしまうことです、
あ、
七味、胡椒、ニンニク、どんどん味を変えていくのが好きなんです、
あ、
僕は新婚なのですが、この間も妻の料理を一口食べる前から七味をドバドバ入れてしまって大喧嘩、
あ、
私の料理が食べられないっていうの、まずいならそう言えばいいじゃないとブチ切れられた挙句泣かれてしまいました、このままだとまずいので直せるように叱ってくださいと来ています、
これはダメだね、ダメです、いけません、あのいるらしいね、私出会ったことないんだけどさ、ちゅんちゃんある、こう何でも調味料先言っちゃう人、
正直に一人僕いますね、友人に、
あ、本当、うん、そうなんだ、もしかしたら思い描いた人は一緒かもしれないけど、あ、そう、
いや、まずあの言いたいことはあるかもしれないけど、うん、まず叱ってくださいよ、
あ、そうよね、うん、ダメです、あのね、奥さんは一生懸命ちょっとのこのお塩の量かな、このぐらいお塩入れたらちょうどいいかな、お出汁はこっちの出汁にしようかなって一生懸命作ってるわけよ料理を、
はい、
それを食べる前からでしょこの人、
この人そうですね、一口食べる前からですね、
ジャクズさんは食べる前からでしょ、
はい、
もうそれでもうマヨネーズ入れたらどんな料理もマヨネーズになるじゃないか、
多分それが好きなんでしょうね、これね、
それはダメです、
どんどん味を変えていくのが好きみたいですね、だから多分外食するじゃないですか、
うん、
外食したとしても、
うん、
備え付けの胡椒とか七味とかもドバドバ入れちゃうと思うんですよ、うん、
最悪だ、もうそれはやだ、絶対やだそんな旦那さんやだ私すごいやだ、
ほぼさんそれ目の前でやられたらどうします、
うん、お説教タイムだよねそこからね、
おいちょっと箸を置け
と、ちょっと待ってと、
おいお前と、
うん、味も見てないのに濃いかもしれない、薄いかもしれない、甘いかもしれない、それもわからないのに調味料を自分で足すっていうのはどういうことだと、作った人の気持ちをちゃんと考えなさいって言うと思うわ、
あ、まあね、そうでしょうね、
うん、
まあ失礼ですよねこれは、
失礼ですよ ね
シンプルにやばいねこれ
でもさ、いるって聞いたことあるよね
いるいるいる、
ね、本当に、でもそれはなんだろう、なんか普段からこの人の作る料理は味が薄いって分かっててやってるのかな、
違うんじゃない、
何にも考えてないのかな、
そうだ、ただシンプルにその人の癖なんだと思う、
直しましょう、それは直すべきですね、
直せるようにさ、もっとちょっと叱ってくださいよ、
ダメです、直しましょう、
この野郎
それはダメです、
あんたにはプライドがないの、本当に、
そうか、そういうふうに言えばいいんだねあなたには思いやりってものがないの、人の気持ちがわからないの、
本当にドブのような人間なの、あなた、ジャクズレのドブさんだろうね、
そうね、
俺が叱ってんじゃん。
チェックスレットどこって言ったっけ？気になっちゃ
った。あの中
目黒。中目黒にあるんだ。
ちょっと北西ぐらいかな。
あ、そうなんだ。そうか、ちょっと行ってみたいな。そうか、うん。それはね、ダメよ。本当にちゃんと味わいましょう。まず。
そうね。
作ってくれた人に感謝しましょう。
うん、
それでも味が合わなかったら相談しましょう。うん、作ってくれた
人。あ、まだ入れないんだ。
相談しようよ。それまずいきなり言うとダメだよ、
うん。
ちょっとお塩足してもいいかな。お塩取ってとか。
ああ。
マヨネーズ好きだからちょっと足したいんだよね。 いいかなの一言よ。
なるほどね、うん、普段ね
ダメ、
お子さんと旦那さんのために料理作ってるももさんだからこそですね、
そうです、ダメです。
いやでも男のね、僕俺から見てもね、これはちょっとね、
ないと思う、
やばいよこれ。え
だってさ、男の人が作って同じこと友達にされたらおいおいってなるもんね、きっと。
いやもう食わせないよ俺だったら。
味も見てないのになんだよってなるよね。
そんなもんじゃないと思うよ俺は。
あ本当、うん、もっといく、
塩一本入れるかもしれないね、逆に。
逆にね、本当に。そうか、
ほらこれでいいのかお前って、お前はこれで満足なんだろうって。
そうか。
ほら性格悪いからさ俺さ。
だよ、これはね直そう、うん、ね、ジャックズレさん直そう。
まあこれをきっかけにね直していただければと思います、
はい、思います。本当です、直しましょう。じゃないと奥さんいなくなっちゃうかもしれない。
本当これ
お料理作ってくれなくなっちゃう、
そのレベルですよこれは。
ねえ、
じゃあね、他にも藤谷ももに叱られたい方がいたら大募集してますので、は
い、ぜひお便り送ってきてください。
送ってきてください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ続けて、はい、こちらのコーナー行ってみます。教えて、ももさん。このコーナーは、ももかん D の純が日々出会う難しくて意味がわからない言葉を、あえて調べずに、何でも知ってると噂されているももさんに教えてもらうコーナーです。
噂されてるんだ。嬉しい。
巷でもう、すごいですよ。トピックですよもうこれは。
本当に、うん、そうなんだ。
知ってるらしいよ藤谷桃って。
あそうなんだ、なんか急に背筋が伸びてきちゃった。
俺も知らない言葉あるから聞いてみようかなってなってますよ。
ちょっと高いところから言ってみようかな。
いいですか、
どうぞ。
またねちょっとあの本を読んでて分かんない言葉があったんで、
どうぞ。
ミーシーっていう言葉があったんですけど、
ミーシー、シンプルなんね今日は随分と、
うん、
うん、ミーシーね、
どうしても知りたくて、
あ、本当？
あえて調べずに持ってきたんですよ。
じゅんちゃんおしゃれだね。
え、
おしゃれなとこに目をつけたね。
あ、やっぱり僕結構その千里眼的なものがあるってことですかこれは。
うん、なんかやっぱりじゅんちゃんのルーツを感じるよね、ミーシーにね。
は
ね、あ、ねえ、でも やっぱりそこが、そのキーワードが気になっちゃうってことは、
はい、
やっぱりじゅんちゃんは、うん、
何
ルーツだよね。
は？何？
そうなんだ、じゃあもう教えてあげるよ。
いや、お願いします、お願いします、うん、う知りたいです。
そうか、そうなんだ。
あのちなみに MECE って書いてミーシーです。
MECE？、
うん、
あそうなんだ、うん、まあきっとそれはでも後から当てたんだろうな、その文字はね、多分ね。そうなんだ、そうなんだ。あのね、
はい、
私の大好きな作曲家にね、はい、ドビッシーって人がいるの、
はい、
うん、音楽にすごくつながる大事な話でさ、ちょっとまあおしゃれ、ドビッシーはすごいおしゃれな感じのサウンドの音楽をね、
はい、
作っているクラシックの作曲家の人でもあるんだけどさ、
はい、ももさんクラシックやってましたもんね、
うん、大好きなんだけどね、はい、それは本当に大好きなんだけどね、はい、
本当に、
うん、本当に大好きなんだけどね、うん、そう、じゅんちゃんやっぱりそれを、その言葉もともと音楽から来てるって知ってた？
知らなかったです。
本当に？
え、これ音楽用語なんですか、それとも人の名前なんですか？
音楽用語だよ。
音楽用語なんですか？
音楽用語がスタートなんだけど、
はい、
でも今普通にこう日常的にも使われたりするような言葉だよね。でもその多分その語源を遡っていけば音楽から来てる言葉なんだけどさ、だから多分純ちゃん音楽をやってるからこの言葉がなんか気になったんだろうなって思うけど、
あ、無意識に気になっちゃったんですかね、僕も。
そうだと思うよ、
作曲家の端くれなんで ね、 僕ね。
そうそうそう、ドビッシュそのおしゃれなね、こう音楽をいっぱいね、おしゃれな和音とか、
はいはい、
素敵な響きの和音をいっぱい作ってる作曲家の人なんだけど、
はい、
子供の頃にミとシっていうのがミシミシって、その2つの流れがなんていうメロディーの流れなんだろうって思ったんだって。
ミシ
ミとシが
ミとシが
ミとシミとシって、はいはい、そこから僕は音楽を作ってみよう、そのドビッシーが作曲をするきっかけになったのがミとシなんだよ。知らなかった。でそう、そのミとシ ミシから始まる曲を最初子供の頃ね作ったりとかしたんだけど、はい、やっぱミとシ2つだけだと限界があるじゃない、はい、ミシシミミミシシとかしかできないから、はいはいはいはい、それでもうちょっと僕学んでみたいっていうことでピアノでドレミファソラシドの全部の音を学んでいく中で、はい、どんどんどんどん音楽を好きになってあのおしゃれな音楽をかけるドビッシーが生まれたわけだよ、
はい、
と多分そこから来てんだと思うけど、だからミーシーはおしゃれだねって時にも使う言葉として、普通に食べ物でもファッションでも、え今日ミーシーだねって言われたら、嘘本当このジャケットミーシーかなみたいに使うの知らない、
今日わかんねえなこれ、
本当今の JK の子たちはみんな使ってるよそうそう、
本当かよ、
本当本当、明日のドレスコードは絶対ミーシーでねみたいなじゃあいつも以上にちょっとファッション気を使わなきゃいけないのみたいな、なんかじゃあカジュアルじゃダメかみたいな、そうそう、そういうのでも使うし、普通になんか食でも料理とかでも、あの誰々先生のお料理の盛り付けはミーシーですねとかって、
あ
すごいこうおしゃれだよね、
み
たいな時に
着飾るとか、
うん、
こう
センスのあるみたいなイメージかな、なんかこうセンスがあっておしゃれだみたいな表現の一つとして
ミーシーって言うんですか、
でもそう、元々は音楽から来てる言葉なんだよね、
なんか最近
やっぱり
すげーそれっぽいっすね、
すごいね、やっぱ音楽やってるから、あそこを選んだんだな、じゅんちゃんもおしゃれだなって、そう一緒に来た時によ
く聞くと全く
ちょっと思ったんだけどね、ミーシー、私もミーシー、じゅんちゃんも今日ミーシーだよね、すごくミーシーのセンターだなって思うけど、どう、分かった、
あ、分かりました、
そういうこと、そういうこと、
すいません、ありがとうございます、
簡単でしょ、
うん、うん、なんか結構今風な言葉 JK が使ってるってことは、
うん、今風だね、
そうなんですね、
でも40手前の私も使うよJK じゃないけどこんもちゃん今日の靴ミシだねみたいな言ったりするよ
娘とそれで通じるんですか、
通じる通じる、私が言ってるからね、そういうものだと思ってると思う、彼女も
なんですけど、まあ一応ね、またちょっとネットで調べてみたので、
うん、
ちょっと言いますね、
うん、
ミシ、なんかビジネス用語みたいですね、漏れダブリがない状態のことを言うらしいですね、例文として言うと解決策をミシに上げていくみたいなね感じらしいですよ、
もう一回言ってくれる、もう一回言ってくれる、
意味ですか、
うん、
漏れダブリがない状態、
あーなるほどね、
どういうらしいです
よ、そうだよね、
はい、釈明をお願いします
釈明って何、失礼な、釈明じゃないよ私知ってて言ってるもん、そうそう、あでもね、あなるほど、そういう言い方もできるんだね、道理、うん、でさ今思ったんだけ ど、うん、ドビッシーってさ、うん、こうメロディーの反復がね少ないんだよね、なんていうの、こうダブらせない音楽っていうか、こう流れていくんだよね、
あなるほどね、
繰り返しがないのはミーシーね、そうか、そういう意味合いもあったわけね、
なるほどなるほど、そっから来
てパソコンの用語なのそれ、
いや、あのビジネス用語でよく使うらしいんですけどね、
あそうなんだ、
うんうんうん、
だからでもそれもおしゃれっていうニュアンスが含まれてるんじゃない、その中に
含まれてるのかな、
含まれてると思うけどね、ダブらない感じでね、
きっつくなってましたね、
あんまりね、なんか何枚もほらセーターとか重ねて着るとおしゃれじゃないじゃない、
重ねるね、
重ね着しない方がいいよね、
言葉を重ねますね
そうするとねミーシーになるから、まあ、使ってみてミーシー、
あ、わかりました、あ、うん、使ってみないとね、まずね、
ダブりたくない時にミーシー使ってみて
それはそのままじゃんそれ自分とちゃうじゃん、
違う
俺の調べたやつ言ったじゃん、
そんなに靴下何枚も履いたらミーシーじゃないもん、やっぱり靴下1枚がいいよ、じゅんちゃん、
はい、
おしゃれにね、
わかりました、じゃあそれ、はい、じゃあそれで頑張ってみますね、
うん、頑張ってみて、ドビッシー聞きたい、
ドビッシーね、ドビッシーはいいよね、
ドビッシーね、うん、またなんかわかんないことあったら何でも聞いて、
わかりました、
うん、何でも言ってね、
どんどん崩れてってる気がするけどな、はい、教えてももさんでした、
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います、太陽のメロディー聴いてください、
メロディ風のハーモニー奏でる Sweet Morning 特別じゃない今日が愛しい I see into the sky
で太陽のメロディーでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちらのコーナーです。
桃's favorite。
このコーナーは私のお気に入りのアーティストや音楽について勝手気ままにおしゃべりするコーナーです。ちょっと間が空きましたかね。お久しぶりですね。前回までのお話では、私の音楽人生を振り返って、様々な場所でいろいろな形で自分の音楽のスタイルを模索していた、そんなお話をしてきました。いろんなジャンルね、ちょっとダンスミュージックを作って歌って踊ってしていた頃があったよとか、そんなお話が中心だったかなと思うんですが、今日はですね、 やっと皆さんもよく知る今の私の音楽のジャンルやライブのスタイルになった、そのお話をしていきたいなと思います。パソコンを使って作った曲をライブ会場で流しながらダンサーさんと共に歌って踊ってというパフォーマンスが中心だったところから、とあるライブレストランとの出会いから私のライブスタイルは大きく変わりました。そのレストランにはスタンウェイというピアノが置いてありまして、スタンウェイというのはもう世界の中でももう一番人気があるような、大きな会場とか大きなホールとかでは必ず使われているようなピアノなんですけれども、そのスタンウェイの一番大きなサイズのグランドピアノがライブレストランに置いてあったんです。これって結構珍しいことで、せっかくそんないいピアノが置いてあるんだったら、やはりピアノを活かしてライブをしたいって思って、で、広いステージに、まずはたった一人で弾き語りのスタイルでライブを始めました。で、ですが、そう、今までその、ね、こう音楽をかけて、生演奏ではなくて音楽をかけて、それに合わせて歌ってというスタイルばっかりだったので、弾き語りをできる曲っていうのもレパートリーの中ですごく少なくて、なのでとても間が持たないので、弾き語りできる曲を数曲やったら、残りは普通にクラシックの曲を弾いたりとかってしながら、ピアノを中心のライブを始めました。1ヶ月に1、2回ぐらいのペースでやらせていただいて、でもせっかく生演奏でライブをするなら、やっぱりたった一人ではもったいないから、一人誰か一緒にやってくれないかな。そこからまた一人一緒にやらないみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつバンドのメンバーが増えていきました。最初の頃一緒によくやってくれていたのが、このももかんでもね、昨年一緒に久々にライブをしたっていうお話皆さんにいっぱいしましたけれども、ビオラ、バイオリンとビオラという楽器を演奏するともちゃん。ともちゃんもともと私の学生の頃からのお友達なので、一緒にやろうよっていうことでともちゃんに入ってもらったり、他の音大の時のお友達が一緒に手伝ってくれたりしてライブをするようになって、で、そこから、そこまではクラシックの私の仲間しかいなかったんですが、せっかくだからもっと違うジャンルの楽器のね、みんなとも音楽を作っていきたいっていうところから、ギターのケンちゃんと出会って、で、どんどんどんどんまたケンちゃんのお友達とかって、いろんな楽器がパーカッションだったり、それからベース、ドラムなど、どんどん増えていきまして、で、基本的にはそのライブレストランでは7人編成のフルバンドでライブすることが恒例みたいな感じになりました。みんな一緒にやってくれていた仲間は、もう音楽的にも素晴らしいですし、人間的にも素晴らしい方ばっかりで、そのみんなと一緒に音楽を作り始めました。今までは私の部屋でパソコンの音で完結していた音楽だったんですが、みんなの演奏を通して出来上がる音楽、生演奏だからこそできる音楽の力っていうものに私は感激して、で、またその同じ楽器でも演奏する人によって出てくる音とか演奏がやっぱり全く違ってくるので、こんなにこう変化していくんだというのが一回一回本当に感動してやっていました。そう、ピアノを私はずっとやっていたので、ピアノっていうのは基本的には一人でこう演奏してということが多い楽器なので、人と合わせるって機会が少なかったんですね。なので、初めてここで、こうみんなと一緒に、そう音楽を作っていく、演奏していくっていうことを経験させてもらって、さらにそのバンドでっていうのは、私は経験がなかったので、手探り状態で、何からどうやったらいいかもわからないような状態から始めて、で、みんなにこう、やっぱりいい曲だなって思って演奏してもらいたいなって思いもすごくあったし、みんなをまとめるのは私だから責任も感じていたし、毎月の本番そしてリハがすごく楽しみでもあり、でもすごくプレッシャーでもありという中で、たくさん成長させてもらいました。そして、そんなバンドのみんなとの出会いから、作っていく音楽も変化していきました。弦楽器が生でね、こう演奏してもらえるんだったら、じゃあもっとバイオリンが活かせる曲を書きたいとか、ギター演奏してもらえるならピアノじゃなくてギターがメインの曲を書きたい。 こんなパーカッションの音を入れてもらいたいとかって、それぞれのメンバーが好きな音楽のジャンルだったり、得意な音楽のジャンルが違っていることで、逆に教えてもらったり、聞かせてもらったりするうちに、私の音楽の幅もどんどん広がっていったように思います。打ち込みのダンスミュージックから生音中心のサウンドを好んで聴くようになって、作る音楽もそのような曲が増えていきました。今でも大好きですけれども、この当時大好きでたくさん聴いていたアーティストの一人が、今お聴きいただいているコトリンゴさんでした。月1回のライブレストランでのフルバンドライブ、そしてその間に月に数回ショッピングモールでは3人から4人編成でのアコースティックライブ、ライブを重ねるごとに応援してくださるファンの皆さんも増えていきました。音楽活動の中心はライブになっていきました。はじめは自分の頭の中、パソコンの中だけで好きな音楽を完結させていたスタイルでしたが、いつの間にか曲を作っている段階からバンドのみんなの顔を思い浮かべたり、みんなが演奏しているイメージを持ちつつ曲を作るようになって、またライブでね、バンドのみんなとそれからお客様と一緒に音楽を楽しんでいるイメージを常に想像しながら曲を作るようになっていきました。それは曲を作ってる時もそうだし、レコーディングをしている時とかもそうでした。シンガーソングライターとして自分一人で作り上げる音楽の世界が楽しかったところから、音楽を通してみんなと笑顔になったり切なくなったり、一緒に感動できたり心を通わせられることの幸せをすごく大切にしたいと思うようになりました。より一層音楽って楽しいな、素晴らしいなと感じて、これってね、私の中ではすごく大きな変化だったんですよ。その気持ちは今も変わっていません。さて、次回はこの番組の挨拶でもあるジャンボハバリガーニーにつながるようなお話ができたらと思っています。これって何語？どうしてモモカンでそのフレーズを使うようになったのって、もしかしたら最近聞き始めたリスナーの皆さんは思ってらっしゃるかもしれないので、そのあたりのお話をできたらなと思います。藤谷桃の音楽が少しだけ海を越え日本を飛び出しました。そんなお話をしたいと思います。お楽しみに。以上、モモズフェイバリットでした。続きましてこちら、桃ママのワンポイントレシピ。主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。今日のオープニングでもお話ししましたが、そうなんです、年末に美味しいタコをいただきまして、お父様ありがとうで。でね、そう、タコを一匹丸々いただいたので、冷凍をしてもちろん保存はしておいたんですけれども、せっかく美味しいタコをいっぱい食べたいなと思って、すごいこのね、冬休みはタコをいろいろといろんな形でいただきました。でその中でも家族にも好評で、冬休みに何度も作ったレシピをご紹介したいなって思います。すごく簡単なので、ぜひ皆さんもよかったら作ってみてください。タコとブロッコリーのアーリオオーリオ、ちょっとカッコつけてレシピ名をつけてみましたが、タコとブロッコリーを炒めて、要はそう、ニンニクとオリーブオイルの味で食べようみたいなことなんですけどね。ご紹介していきますね。まずは材料からご紹介します。ゆでタコ、それからブロッコリー、カリフラワーでも OK です。ブロッコリーとカリフラワー両方入れちゃっても美味しいです。それからマッシュルーム、これもマッシュルームもどんなキノコでも OK です。エリンギとかも美味しいと思うし、しめじとか入れても椎茸でも美味しいと思いますよ。それからニンニク、お好みで唐辛子、白ワイン、塩コショウ、オリーブオイルはたっぷり使います。まずゆでだこを大きめ一口サイズにカットします。そしてブロッコリーも大きめにカットして、少し固めにゆでておきます。後で炒めるのでね、また火が通るので。それからマッシュルームもできたらコロッと大きめにカットしておくと美味しいかなと思います。ニンニクはみじん切りにしてください。たっ ぷりのオリーブオイルでみじん切りにしたニンニクを弱火で炒めます。ニンニクのいい香りが出てくるまで我慢です。これ絶対焦がさないように弱火でじっくりと火を入れて、いい香りが出てきたらマッシュルーム、それからブロッコリーを入れて少量の白ワインとともに炒めます。マッシュルームに火が通ってブロッコリーにもオイルが混ざったら、タコを入れてさっと炒めます。ポイントはね、タコは火を入れていっちゃうとすぐに硬くなってしまうので、タコがフライパンにいる時間はできるだけ短くした方がいいです。で、塩コショウで味を整えて出来上がりです。本当は唐辛子が入った方が絶対に美味しいです。でもうちは小さい子がいるので唐辛子が入れられないので、大人だけで食べるときは唐辛子も入れて、ペペロンチーノみたいな感じにねしていただけると美味しいです。もちろんタコすごくおすすめですけれども、エビとかイカでも美味しいですし、さっきお話ししたようにキノコが違っても美味しいので、いろいろ材料入れて皆さんぜひ作ってみてください。もうこのまんまそこにパスタを入れちゃっても美味しいかもなーなんていう感じです。おつまみにもなるし、おかずの一品にもなるので、ぜひ試してみてください。タコとブロッコリーのアーリオオーリオでした。以上、ももママのワンポイントレシピでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星 藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。
今日も一日頑張ったな。
そういえば今日ね、宅配便のお荷物が届いたんだ。インターホンが鳴って、で、お荷物ですって言うからね、ハンコどこだ？あ、ハンコ？ハンコどこだ？どこだ？って、急いでハンコを取って、玄関に走っていったのね。ありがとうございますって、受け取って、ハンコを押そうとしたら、あ、違った。これ、リップクリームだ。お兄さん笑ってペン貸してくれたよね。リップクリームじゃ書けないもんね。5歳の小桃ちゃん、私を見て横で苦笑いしてたよ。ハンコとリップクリームって形すっごく似てるから、みんなも気をつけてね。
はぁ、眠くなってきちゃった。今日もお疲れ様。おやすみ。どら焼き食べたい。
この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。